キリスト教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。けれども肉において生き続ければ身より多い働きができ、どちらを選ぶべきか私には分かりません。この二つのことの間で板挟みの状態です。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい。だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です。こう確信していますから、あなた方の信仰を深めて喜びをもたらすように、いつもあなた方一同と共にいることになるでしょう。アメン。少しこうお話をさせていただきます。西村金子さん、木曜日ですね、9日の夜に、夜中の1時頃ですか、吉木さんのところにお電話があったんですね。夜中にある電話っていうのはドキドキしますね。で、何かなと思ったら昇天されたというのが病院からの知らせだったそうです。いや、どんなにびっくりしたことだろうなって、不安に思われただろうなって思いますね。私が受けたのは朝6時半頃ですね。電話をしてくださって、私もドッキリしましたね。6時半の電話っていうのは、ただこういうことで慌ててですね、また宝塚の病院までお伺いしたんです。病院に入院されていましたけれども、そんなにすごいと言いましょうかね、命に危険があるという状況ではなかったですね。 でも違う治療のために15日には違う病院に転院するという手続きも進んでいてですね、そちらでまた治療しようということになっていたそうです。ですから心構えは何にもなかったんですね。いきなりこういうことになってびっくり仰天されたということです。本当に驚かれたでしょうし、寂しいだろうなと思います。西村さんは、私は実はお会いしたことが一度もない、お祈りの中にですね、年を召された方というリストがありますので、いつもお祈りはしていたんですけれどもですね、皆さんも会われた方は少ないんじゃないかなと思います。お話をお伺いすると、50年間教会には行ってないということですね。で、なんか冗談に教会に行かないクリスチャンとしてギネスブックに載るんじゃないかですね、言っておられたそうですけれども、いろんな体のこともあるでしょう。いろんな諸事情によって教会に来ることができなかったというけれども、しっかり神様を信じておられて、私は神様を信じているクリスチャンなんだという資格をきっちり持っておられ、で、教会には献金はこうしておられたということですね。それはそれでとてもすごいことだなと思いますね。教会に集って礼拝に来て、かろうじて信仰がこう守れるというのが私たちですけれども、それができなくて、でも神様を信じ続け信仰の道を歩まれたというのは、それはそれで本当に素晴らしいことだなと思います。けれども、やっぱり教会に、来たいと思われたんじゃないかな。この新しい街道 ですね、前行かれた時はこの教会の初代の教会のあのかまぼこのですね、あの頃だったということだそうですけれども、でこの新しい街道ができた時はビデオをですね持って帰ってそれで見てもらったということです。でもやっと50年目ですけれどもね、この教会に帰ってこられたということですよ、うん、だけどまあこの教会というよりも神様のところに帰って行かれたということですね。誠の教会である神様のところ、誠の魂のふるさとである神様のところに帰って行かれて、今はゆっくりと神様の愛の中で神様の腕の中で休んでおられた、そういうことだと私たちはそう信じております。お生まれになったのはですね、大正10年1921年ですね、7月23日です。ですから今年ですね95歳になります。で写真がこうですね、写真がですねあんまりなかったんですね、あんまり写真を撮っておられなかったようで、いろいろ探してですねこの写真を選ばれた。皆さんこの賛美集の明石集のところに写真がこうありますけれども、まあ、これ比較的顔がはっきりしているというのを持ってきていただいて、でここに載せたんですね。お医者さんをされていたそうなんです。この一番この左側の写真ですね、これ若い時、これ20代の時の西村さんですね、まだお医者さんをしておられる時だったそうです。でですね、まだこのこれ吉木さんとお兄さんですか、この お子さん2人のところですね、写真が残っています。この写真見るとなんかやっぱり吉木さん似た感じがしますよね。なんかちょっと笑ったところなかなかこう似ているな、やっぱり親子だなってつながっているなという感じがいたします、ね、でも優しいお母さんだったということですけれども、いろんな事情でこの医者だったんですけれども、お医者さんを辞めないといけなくて、でこの家族に使えないといけない、苦しいって言いましょうかね、本人はもっと働きたいなと願っておられたんですけど、昔はそれが許されない時代だったんですね。そういうので、またその中にあって神様を求められたということだと思います。今は神様のところでゆっくり休んでおられることを私たちは信じ喜んでいるのであります。先ほどお読みした聖書の箇所にびっくりするようなことが書いてあるんですね。こんなこと書いていいんだろうかと思うようなことですね。それはですね、私にとって生きることはキリストであり、死ぬことは利益なのですってここに書いてあるんですね。死ぬことは利益なんて、こんな恐ろしいことを、その大胆なことをですね言っていいもんだろうかなっていうことですけれども、ここに書いてある。でこのフィリピの信徒への手紙というのを書いたのはこのパウロという人ですけれども、この人は心からそう思っていたんです。死ぬことは利益なんですと彼は言っているし、こう言葉だけではなく心からそう思っていたんですね。この続いてですね、この先の方で、一方ではこの世を去って、この世を去ってというのは死ぬことですよね。死んでキリストと共にいたいと熱望しておりっていう、死んでそしてキリストと共にいるということを熱望しているというんですね。そしてですね、この方がはるかに望ましいと言っているんですよ。死ぬことが生きるよりもはるかに望ましいと言っているんですよね。これは今生きていることが苦しいからというかね、今辛いことがあるからもう死にたいやということではないんですよ。けれども死んで、そしてですね、ただ死ぬだけじゃない、キリストと共にいるということですね。 これは神様の愛の中にいること、それはこの世に生きるよりもはるかに素晴らしいことであり、はるかにこう希望することであり、嬉しいことなんだということを彼は知っているんです。このパウロという人は特別な、なんか体験をした人なんです。まあ幽体離脱と言いましょうかね、それを、まあ、そのような感じです。ある時にですね、彼の魂がスーッと彼から出てですね、天の国に行って、でそこで人間が聞いてはいけないという言葉と言いましょう、を聞いて、で人間が見ることができないものを見たんです。その体験が素晴らしかったんですね。だからそれが忘れられないって、この世っていうのはとても素晴らしいけれども、神様のところはこの世を超えてはるかに素晴らしいことなんだ。まあそういう特別な体験したからね、神様がちょっとこの人傲慢になるかもしれないなというので、ちょっと一つの持病をですね与えられたということも書いてあるんですけれどもね。でも神様のところはとても素晴らしいですよって、この世は素晴らしいけれども、この世以上に神様の世界は素晴らしいですよということですよ。だからもう私は早く死んで神様と共に行きたい、あの世界に行きたいって彼は心から望んだということですよ。そして西村さんはその素晴らしい世界に今いるということなんですよ。皆さん、私羨ましいなという感じですね。早くそれ、どんなに素晴らしいのかね、熱望するものがどんなものなのかね、はるかにいいというものがどんなものなのか知りたい、私は思います。まあ慌てなくてもいいんですよ。時間の問題、皆さんの時間の問題ですよ。いつかそこに行けますよ。そしたら、あの聖書に書いてある、あのパウロが言ったことがこんなことだったんだなって、全くその通りだっていうのを皆さん体験するです。まあ、その世界というのは想像するしかないんですけれども、まあ一番いい例というのがやっぱりこの赤ちゃんということを考えたらいいと思うんですね。赤ちゃんがお母さんのお腹の中にいる状況です。お母さんのお腹の中にいる状況は非常に快適な状況なんですよね。全ての栄養は与えられて、で守られている、羊水の中でですね、ぷかぷか浮いてですね、いる状況を覚えてますか？覚えてませんよねあの状況はとってもいい、最高の状況なんですね。けれどもあの世界には光がないんです。音は聞こえたようですね。赤ちゃんは音が聞こえる、だから胎教というので何かいい音楽を聞かせればいいというんですね。で、赤ちゃんがいるところで喧嘩なんかしちゃいけないって言うんでしょうかねこう争いなんか聞かせないで、本当にいいゆったりとした気持ちでお母さんは過ごした方がいいですね。だけれども光がないって言うんでしょうかね、やっぱり限られている、自由に動くことができないという状況でも、とつきと丘すぎてこの山道を通っておぎゃーっと生まれてきた瞬間、おぎゃーという産声って言いましょうかね、叫び声というのが大切なんですよね。あれがないと人間は生きていくことができないんですね。ただ泣くということじゃない、科学的にですね、今まではお腹を通じて栄養をとっていたんですね。でおぎゃーと泣いたあの瞬間に肺がねバッと動き出すんですよね。そしてこう鼻から口からといいましょうか、こう呼吸をするようになって、そこからこう栄養って言いましょうかね、有酸素を得て生きることができるようになるんですよね。だからおぎゃーと泣いて人間となって生まれてきたって、そうしたらこの世界はお母さんのお腹の中のような、あんな狭いところでもないし暗いところでもない、ちょっとヒヤッとするって言いましたがところはあるけれども、空気があって、そして光があって、お父さんお母さんがいて、兄弟がいて、友達がいて、花が咲いていて、鳥が飛んでいて、海があって、 ですね。すごい大きな世界がこう待っていたということですよね。お腹にいる間はもう想像すらできないですよ、赤ちゃんはですね。こんなに素晴らしい、こんなに大きな、こんなに美しい、ね、温かい世界があるっていうのが分からなかったんです。でも生まれてきて初めて分かると言いましょうかね。まあ、そういう意味ではこの世界は今、まあ、神様のお腹の中の世界と言いましょうかね、まあ、お母さんの胎の中と言いましょうかね、いうふうにこう想像してもいいと思うんですよね。でいつか死というですね、その入り口を通って天へと、天の国へと私たちは生まれてるんですよ。そしたらその世界は、この世界がこんなに素晴らしいでしょうね、ならばあの天の世界はどんなに素晴らしいものであるかということですね。多分、まあ、この世の中で嬉しいと言いましょうかね、嬉しいとかワクワクするとか美しいとか、そういうものありますよね。綺麗な風景を見た時には美しいなとかね、美味しいものを食べた時に美味しいなとね、で人から本当にこの優しく親切にされて、 ありがとうございます、嬉しいですって思ってですね、また自分を愛してくれる人がいて、感謝だなって思う、そういうような嬉しいとか楽しいとか美味しいとか美しいというのは多分、この天国の前味だと思うんですよね。それをこの地上で少しずつ私たちはこう味わっている。まあ、天の国というのはそういうものがこうもう凝縮されたところって言いましょうかね、神様の愛の、神様の祝福に満ち溢れたところが天の国です、ね。まあ、このようなことを言ったら、前の葬儀で言ったらですね、ある人がですね、先生そんなこと言うと早く死にたくなりますねとかってこう言われましたけども、そうですよ、早く行きたいなと思うんですね。けれどもですね、このところですね、しかしけれども肉において生き続ければ、この肉においてというのはこの人間ですよね、人間のこの体を持って生き続けるということは実り多い働きができるんだということです。この地上で自分じゃないとできないという働きがある、私を必要としている人がいる、皆さんを必要としている人がいる、皆さんがいなくなったら寂しいな、嫌だな、1秒でもですね一緒にいたい、生きていてほしいと願う、あなたが生きているから嬉しいですよという人がいるんですよ。そういう人がいるならば、その人のためにですね生きたいと思うし、何か私たちが経験してですね、その経験したことをこう伝えて、でその人がちょっとでもこうそれを身につけてくれて成長してくれて、ああよかったと思ってくれたら嬉しいですよね。また私たちも誰かを助けられたならばとても嬉しいのではないでしょうか、ね、ここだが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要ですと、こう確信していますから、あなた方の信仰を深めて喜びをもたらすようにいつもあなた方と一緒に共にいることになるでしょう。というのは、私は死なないで生きて、で私の助けを必要としている人々に出会い、その人を助け、その人を祝福し、その人を慰め励まし、大丈夫だよってですね、一緒に頑張って生きていきましょうというのを、そういう生き方っていうのはとても素晴らしいですよね。ですから神様はそのようなために命を与えておられる、私たちが助け合って本当に支え合って共に生きていく、まあ、この世界はそうじゃないですよね。人を憎んでですね、人を恨んで人に仕返しをしてというようなことがあります。本当にそれは神様の望まれていることではありません。ね、お互いに助け合って慰め励まし、またその人が何か困っているならば自分の身を捧げて、サポートをする、また自分が足らないところは誰かに助けてもらって共に生きていくというのは本当に麗しい素晴らしい生き方、神様はそういう世界を、そういう生き方を望んでおられます。私たちが今生きているというのはそういうことですね。 皆さんの助け、皆さんが生きているというのはとても素晴らしい意義があり、皆さんの助けを必要としている人がいます。その人のために全力を尽くして生きていただきたい、生きたいと思うんですね。そしていつか神様がですね、いいよ、あなたは十分生きたよ、もう私のところに帰ってきなさいという時が来ます。心配しなくても時間の問題です。それがこう1週間後か1年後か5年後か10年後か20年後か50年後か60年後か100年後か分かりませんけれども、必ず来ます。そうしたら私たちも西村さんと同じようにこの死という門を通って、この憧れの熱望するキリストと共にいるという愛の中に入ることができます。その希望を持って皆さん生きていただきたい。特にご親族の方々、そういう素晴らしい世界に今いるということを知っていただきたい。で、皆さんもそういう世界に招かれているということを知っていただきたいと思います。お祈りをいたします。神様、西村さん、あなたのところに召され、本当に寂しい思いをしております。ご親族の方々が特にそうだと思いますけれども、西村さんは素晴らしいあなたの愛の中に今いる、そしてゆっくりと休み、喜んでおられるということを信じております。ありがとうございます。私たちにもそのところが用意されていて招かれていることを本当に嬉しく思います。楽しみにしておりますけれども、この地上で私たち一人一人に素晴らしい、愛の働きをするようにと導いてくださっています。私たちの助けを必要としている人がいます。どうかそういう方々に、そういう方々のために私たちは生きていきたいと思います。どうか特にご遺族の方々、お一人お一人の上に慰めと励ましを与え、この愛の神様がおられるということをこの機会に知っていただけたらと願います。どうか恵みと祝福を豊かに注いでください。またご家族の方々、お一人お一人をあなたが恵んでくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。